そうそう。
いや、だからね、なんか今日喋ろうと思ってたのは、
はい、
なんかいや、やっぱりなるほど、未来っていうのはこういう感じでやってくるんだなっていうのが割とあって、ほら、あ、これで一気にリモートとか進むんだなとかっていうのってさ、まあ、面白いじゃない。
そうですね、
うん、で、まあ、さっきのそのじゃあ商談みたいなのをイベントっていうか、今までみたいな見本市とか商談会みたいなものをさ、大規模に人集めてやるみたいなことが本当にできないんであれば、ていうか商談できなかったら死活問題ですからとかって言ってないで、別のやり方考えられるチャンスなのになっていうふうな気はしてて、で、まあ実際ほら、なんか大手の企業とかでもそのリモートにし始めて、まあ、やってみたら本当にいらない会議っつうのはいらないねとかってみんなですげえ喜んでるみたいなさまあそうじゃん、うん、てかなんかそのまあ、なんつうの、慣例でその会議やってたみたいなことがさで、みんなほらなくす理由もないからなくせずにいたけれども、まあ今こういうチャンスだったりするので、なんか結構大きく動くなっていうふうに思ってたのと、あとはだからそのいわゆるコロナのその一種武漢でのアウトブレイクがあった時に、まあ、その行政の対応って、まあ、その結構まずかった部分を含めて結構あったとは思うんだけれども、まあ、やっぱりまだ20世紀型のさ、まあ、本当にちゃんと封鎖して、うん、その人の出入りをある種規制してみたいなやり方って、まあ、言うてみればちょっと20世紀的なというかさ、まあ、でもそれ以外のやり方があるのかどうかは分かんないけども、っていうか少なくともあんまりじゃあデジタル使ってどうみたいな話ってのはそんなに浮上してなかったけれども、まあ、結構その時間減る中で、まあ、いろんな、なんていうのか、取り組みがその出てきたりとか、うん、やっぱりそのそれこそだからピンヤンのグッドドクターっていうサービス、うん、ちょっとそれ説明してもらいたいんだけど、まだああいうもの、いわゆる遠隔医療っぽいものとかっていうのが、はい、やっぱり結構ここに来て効くなみたいな話とかっていうのはあるじゃない。だからなんかそういう意味でいわゆるヘルスケアっぽい領域に、うん、そのでヘルスケアの領域ってのは本当にこれからある種伸びてくところだろうなっていう風な感じじゃない、実際に生態データとかそういうものを含めて、それが結構一気に、なんて言うんだろうな、まあ、まだ遠隔での問診とかさ、チャットでの問診とかそういう話かもしれないけど、まあ、なんか結構意味あるなとかっていう風に思って、その辺ちょっと どういう風に見てるっていうか、なんか面白い話あるみたいなことなんだけどね。
ですね遠隔医療に関しては、うん、大阪の多分若林さんもご存知の、そのどう、コロナウイルスというか新型肺炎かどうかを判定する AI とか、うんうん、そういうものは一定出てる一方で、
アリババとかが作ってる、
そうですね、うんうん、遠隔診療自体やっぱ前あったものが定着しているっていう印象なんですね。なんですけど、僕がすごく、あ、これは本当日本でできないよなと思ったやつが、うん、ですね、ちょっとむしろ生のものをお見せできた方がいいかしら
と。マジか。
これあの WeChat なんですけど、
なるほどね、
その画面になったらお見せします、うん、WeChat のペイメントのところにこういう医療健康っていうのが、
うん、
医療健康っていうのがここのとですねできて、
うん、
これを押すと、まあ、その前なかったんですけどこのページ、
うん、
でここにこういろんなこうデータがバーッと全部載るわけですね。
マジか。
今その最新情報が載るわけですと、まあ
こっちにも一応見せと
く。あ、こっちですね。こっち、うん、はい、こんな感じで
載
ります、
うんうんうん、
でその中で私が一番、ああそうかって思ったのはこの患者同行っていうこれですね。
同行は
同じに行くですね、だから同行者とかの同行ですね。でこれなんですけど、 あ、これ先に今入れなきゃいけなくなったのか、ちょっと画面が変わっちゃったんであれですけど、うん、前何ができたかっていうと、ここで自分が、乗った飛行機とか自分が乗った新幹線を入れると、うん、そこに要は保有者が乗っていたかどうか全部検索できるんですね。これどういうことかというと、中国ってやっぱりその一定そのなんですか、管理社会と言うたらあれですけど、うんうん、国民番号と顔写真みたいなものから、うん、ある程度データ引っこ抜ける状態にあるわけですね。そうですね。でその時に移動とかホテルの予約とかっていうのは、日本だとそんなこと、日本だといわゆるマイナンバーですけど、うん、使わないじゃないですか、うん、なんですけど中国絶対入れるんです ね、
なるほどね。
そうすると自分がどこにいたのかっていう移動情報と移動手段みたいなものは全部登録されていて、うん、でこの人保有者だとか感染しているって分かった瞬間にデータベースに全部それの記録を、要はそのタイムラインというか行動履歴みたいなものが、
それ誰が入れてんの、つまり保有者が いたで、その人が例えばこのホテル泊まってたとかこの飛行機乗ったとかっていう情報はどっから提供されるんだろう
ね。ですね、おそらくですね、なんかサービス提供者みたいなところを見たら、うん、特定の多分、旅行系のデータベースっぽいところが多分あったので、そこが基本一括管理していて、国民番号を投げたら引っこ抜ける状態に多分なってる。
それ国じゃないんだよね、業者だよね、
民間業者だよね。業者です、なんですけど、国の中で国民番号で管理するやつってことになってるんですよ。これ携帯電話だとしたら2つ持ってた瞬間に名寄せできなくなっちゃうし、うんうん、でもそれに対して国民番号で統合してやっぱりそれは見られている
ので、そりゃそうだよね。
そうすると自分が例えば1月31日のこの便に乗ったって言ったら、あ、いません大丈夫ですって言われると。逆にいた場合はなるべく、ステップ決められていて、あ、乗ってたんだったらまず、体調ちょっとでも不安があったら問診しろ、インターネット問診しろ。
あ、そうなんだ。
病院に行くと、うん、むしろうつる可能性が高いので、
そりゃそうだよ、
来んなって言われていて。
あ、面白い。
で、3回そのリモート問診して危うかったら来い、
うん、
でそこから実際そうなってたらもう、はい、隔離みたいな順番なんですけど、それの一番初めにとにかくみんな一回検診しろっていうのをひたすら言ってたんです、中国が。で検診もだからリモートでいいから検診しろと。
あ、そうなんだ。それは、何を通じて情報が出てくるの、その市とかなりがそういう情報を出してくるときって。
基本的にはさまざまなルートでやられるので、うん、やっぱりこの時期、コロナウイルス広まってからは皆さんやっぱりその CCTV みたいな代表的なその、うん、まあ、報告の場というか、国が何かしら言うとか市が何かしら言うっていうのは結構注目してたので。
それテレビ、
はい、
なるほどね。
でテレビで見てない人もネットテレビで見るとか、うん、もしくはなんかこうウェイボーみたいな、まあ、いわゆるツイッターみたいなので見るとかっていう形で、基本的には大体みんな情報を拾うようにしてたので、うん、基本的には広まるんです。
なるほどね。
なんで私が結構やっぱすごいなと思ったのは、多分インドとかでもできると思うんですけど、うん、そうやってこうか、この人が危ないってなったら瞬間的に全部名寄せさせて、この自分の行動履歴、行動と照らし合わせて危険があったら、なんつうか、まあ、危険を可視化できるっていうところがすごい、なんかこう、はあ、よくやれるな、
そうだそうだな。それってさ、なんつうの、まあ、ある意味別に一般情報化しちゃうと思うんだけど、今日例えば揉めてたのってさ、なんかその福岡かどっかの、あ、違う、熊本でなんかその感染した女性が福岡で何月何日かにライブを見てたと、うんうん、ね、で一応その個人情報だなんだとかっていう話と、なんか俺が見たツイッターだと、その日に福岡で久保田利伸もやってたしワニマンもやってたしみたいな、調べる暇人がいるわけで、いや、それってほら風評被害っぽいことにもなるし、はい、とはいえさ、ミュージシャンの側もさ、自分のコンサートなんかどうか分かんないみたいなのってさ、今後ツアーどうやって続けようかみたいなことにも影響するから、うん、てか知らされないのもまずいとは思うんだけれども、うん、だからまあ別に内々にミュージシャン側にそれが通達が行ってんだったらまだいいかもしれないけど、うん、ただなんかその例えばなんていうの、今のアプリの話だとさ、つまり自分が乗ったものに対してある種の情報が取り出せるっていうことだけだったら、はい、てかそういう処理の仕方はあるんだなっていうふうな気はして、うん、それみんなに知らしめて自分が、で要するに20世紀的なマスメディアっぽい考え方だと、みんなにバサッとこの日にありましたと、
はいはいはい、
ね、でここから感染者出ましたみたいな話じゃなくていいわけじゃん、今だったら。要するに自分が行ったところ に照合するかどうかしか調べられないみたいなやり方っていうのはでも あるよなっていうふうな気はするよね、うん、
すごいなんかその多様化、要は今だったら、今日本だと何百人という人数だからまだなんとかそういうなんていうんですかね、この人はここにいたみたいな話になりますけど、うんうん、1万とか2万とか出てきたらそんな無理なので。
そうだよね、だから結局もう自分対自分としてで情報をどういうふうに処理するかっていうこと、はい、でも原理的にそれだけでいいっていう話でもあるわけだよな。でそういうのには実はデジタルは向いてるわけでしょ。
いや本当そうだと思います。なまさにそのね、ガーメントアザーサービスみたいな話でちゃんと個別に自分の意思で対応できる、うん、そうなんかこうベースを作ってくれるっていう形になってんだなとそこは思う、
うん、だから結構それでほら中あ深センが、まあ、それちょっと俺もちゃんと裏取ってるわけじゃないけど見た情報だとほら地下鉄乗るのに一応本人確認っていうようなことやり始めるって、はいはいはい、だからまあそれも結局同じ考え方で ID にちゃんと紐付けて、で感染者が出た場合には要するにそういう情報にちゃんとある種情報が共有されるみたいな話にしていくっていうふうなことじゃんね、
はい、
あそれやっぱりなよくできてんなとかって思うけどな、
ね、まあでも日本のマイナンバーとはねえらい使い方が違うなという感じですね。
まあだから本当はだからそういうことのために使えるんだぞっていうふうな話、はいにやっぱりこれ機会になんかなるといいなっていうのはあるんだけど、うん、他になんかあるなんか今回そのコロナウイルスかけるアフターデジタル的な、 なんか話で言うとなんか面白い話
これ系で注目してるやつだと、うん、やっぱり遠隔の教育の方で小中学校、はい、あの全部リモートになった時にもともとリモートワークで強いプレイヤーが一番がアリババのディンディンっていう、まあ、2B 向けのソリューションが全部入ってるみたいなやつなんで、
それ何なの？
ですね、言ったらですね、セールスフォースとズームとスラックとなんだろうな、ドックス、
うん、
まあ、Google ドライブかみたいなものが全部入ってるって思っていただければよくて、 2B 向けの、はい、社内向けコミュニケーションも営業管理も出退勤管理も全部入ってるような。
しかもそれリモート向けってことなの？
そうで、ですね、もともとはリモートワークは何ですか、機能の一部でしかなかったんですけど、今回やっぱりそこがフィーチャーされている感じですね。
なるほどなるほど。
で、この動きは結構全体的にあって、うん、僕が注目してるっていうか基本的には強いのって3つぐらいで、うん、そのディンディンがもうダントツです、はい、で一応やっぱりテンセントが例えば WeChat ワークとかっていうのを出していたり、うん、あとあのバイトダンスがラークっていう、うん、あのタバコのラークと同じステップなんですけど、
へ
っていうのを出していたり。
バイトダンスってそういうのやんの？
やってます。で元々は社内向けのシステムだったらしいんですけ ど、
なるほど。
で結構やっぱりリモートですごくやっぱり合理的なので結構いろんなものをリモートでやったりチームのコミュニケーションとかやってる中で、社内向けに圧倒的に UX を良くしていったら外部化したらめちゃめちゃ体験も良かったっていうまあタイプのもので、ただどうしてもなんかバイトダンスってね、あのイメージがまだまだちょっとなんていうんですかね、新興っぽい。
まあまあそうね、だからあの TikTok の人たちだもんね。
そうですね、なのでとシェアはそこまでないんですけど、使った人からすると一番いけてる。
使ったことある？
僕はないです。
良さそうだね。わかんないけど、
いやサイト見てなんかこう動画見る感じだとむちゃいけてる感じはする、はい、
マジか、はい、面白い。
なんですけどとで WeChat とかとそのラーク、 WeChat ワークとかラークとかも、やっぱりリモートワークがこれだけ進んだタイミングでみんなに使ってもらおうっていうことで、
なるほど、
機能をこう無料で開放したりとか、
あ本当
やって結構そういうのをやったんですけど、一番それで聞いたのがさっき言った教育の方で、これってもともと 2B の会社向けソリューションだったのに、まあ、中国だと学校に人が集まること自体も基本的には禁止になったので、まあ、禁止というよりは一部の地域ですけど、小中高がまあリモートの授業になったんですね、でここで、今までは完全に 2B 向けソリューションだったディンディンが小中高向けに全部あの開放して入れていくってことをやって、しかもそれを政府なんですか、推奨するみたいな状態になり、 もうひたすら今ディンディンチームは、なんですかね、拡張に次ぐ拡張をしないといけないというか、まあうね、サーバー強くしてみたいなことをひたすらやってるみたいですけど。
なるほど。それってでも そのままあれ学校で使える感じになるの、
はい、
ほとんどいじらずにできる。
ああ、みたいですね。基本的にはでもやっぱリモートの何ですかね、一体他で、まあ、Zoom みたいな機能が使えて、かつそこになんか投稿したりとか、チャットみたいな形で投稿できてとか、何かしら提出ファイルがアップロードできてとかってものができてれば大丈夫なので、それで今すごいそれが広まっているらしいですね。なんでディンディンが一番こう今もともと一番だったのに違う市場にまで入り込んで。
なるほど、はい、もうそれもう本当にインフラだな。
いや本当にそう思いました
ね。
すごいなと思いましたね。
なるほどね。
でこれが一気にまあなんかすごくですね、全体的にそのアリババが今回なんていうんですか、社会貢献の大きさみたいなところで評価がやっぱり高くて、
あ本当
どうしてもなんていうんですかね、インフラ上というか、アリババがやっぱインフラ的なんですよね。流通も持ってるし、
う
ん、ってなるとやっぱりフーマーを、あのフーマーってあのスーパーってアリババがやってる、ね、うん、あれを、閉めませんって決めたり、流通を止めませんって決めたり、っていうことをやって、まあ、なんですかね、地域社会への貢献もあり、教育部分での貢献もあり。
なるほど。それ止めませんみたいなことを言って、まあ、止めないのは多分できるとは思うんだけど、まあ、なんつうの、そのじゃあ安全性をどうやって担保するかとか、なんかそういうのに対してはなんかこう、なんかこういう打ち手をやってたみたいなのってなんかあるわけ。
基本的には、うん、まあ、店には来るなっていう、
あ
形ですね。
そ
で、はたはたなん
か、そうか、
そうです。
デリバリーはでやれってことね。
宅配はやります。で、宅配は止めません。なるほど。ただ集まりまくってしまって、しかもデリバリー配達員の一部は春節で地元に帰ったまま上海とかに戻ってきてなかったりするんで、リソースが減ってるんですね。なんですごく大変だったみたいです。昨日かなんかに上海の私の住んでた地域あたりはなんですかね、普通の営業に戻ったらしいんですけど、とはいえその前は朝一の6時とか6時半だったかに注文をして、その注文なんかですね、1日分の注文をその場でバッて受け付けますってやって、5分で1日分終わっちゃうらしいです。
すげえな。
なんで皆さん、フーマ空いてるのは助かるけどなかなか頼めないっていう苦しみ
まあでもまあ他は軒並み閉めちゃってる、
ものによるんですけど、はい。なんでもレストランとかやっぱりリスクが高いので閉めてたりします。
いやだからすげえな、やっぱりまあそうだよな。だからデリバリーだし、まあっていうか要するになんていうの、完全に分散で動かせっていう話じゃない、結局人集まんなっていう話ってさ、だから面白いな。その学校とかってこのままどうなの？てか別にもう行く理由なくなくなるんじゃないの？
冗談の話っぽいんですけど、うん、小学生からとか中学生からすると行かなくてよかったはず、リモートの機能がなければ、
うん、そうだよね。
あの、はい、一回平行になったはずなのに、
あ、そういうことか、
はい、リモートが始まっちゃったから授業が生まれてしまって、うん、なんで今ディンディンのアップルストアの評価がガキどもが1をつけまくるってことをやってアップストアから落ちそうになるっていうのがありました。
なるほどね。
なんてことしてくれるんだみたいな。それはまあ、ね、笑い話ですけど、うん、まあどうですかね。ただ一定今あるのはやっぱりそのみんな本当に今外出れないから暇で、多分これがなんですかね、解除されたら、うん、要は自宅、まあ、自粛しなさいみたいなものを、自宅にいるようにしなさいみたいなのが解除されたら、結構リアルへの欲求が爆発するんじゃないかっていうものは生まれていて、うん、その中で一番今こうオプティミスティックというか、まあこう前向きに市場を捉えている中には車業界があるらしく、
なるほど、
閉鎖された空間のままどこでも行ける。
なるほど。
なんで今すごいなんか盛り上がってるらしいです自動車業界。
なるほどな、なるほど、面白い。
あ、フーマの話1個だけ足していいですか？
いいよ。
さっき言った通りでレストランとかいわゆるチェーン店みたいなところが、うん、 開けないので、うん、営業できないから一切売り上げもない一方で給料払わなきゃいけないっていうジレンマがすごくきついわけですよ ね、
う
ん
う
ん、でフーマーは一方で人足りないわけですよ、うんうん、なんでフーマーが、1ヶ月だけ特定のチェーンとかと、人材共有をするっていうことを、要は人材貸し出しを受け入れる、
へえ、
借りますっていう。そうするとフーマー側は、うんうん、配達できる人が増えたりとか、中でこういろいろオペレーションする人が増えたりするし、その分の給料は1ヶ月だけうちが払いますみたいな形で、そういうなんですが、人材の共有までされ始めて、
すごいな。
それは1回フーマーがやった上で上海がなんか推奨をして、フーマーだけじゃなくて近しいそのディンドンっていうその生鮮系の生鮮食品系の宅配も30分以内に宅配してくれるプレイヤーとかもいて、でそこもだから始めようみたいな話になるとか。
でもそういうのもあんまり難しくないんだよね、きっと。そのなんて言うんだろう、そのなんて言うんだろう、いろんな 書類の提出とかそういうのがあんまり、ってか基本的にあれだよね、多分そのまあ要はマイナンバーっぽい ID がちゃんとある種綺麗かどうかだけで済むっていうふうな話だもんな、はい、なるほどね
ってことは起きてます。
いい話だなるほど。
僕が結構注目したのはそのあたりです
か、ね、いいんじゃないですか、
はい、
なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと一回また聞いて。
あ、わかりました。
なるほどね、いい話。